広報常滑ナンバー941、2025年5月号。5月になりまして、気持ちの良い風が吹き始め、青い空をバックに鯉のぼりが気持ちよさそうに泳いでいます。とてもいい季節になりました。それでは、5月号の掲載内容です。特集、常滑春祭り2025年、トコタンピックアップ、今月の市政ニュースをお届けします。暮らしのお知らせ、案内、募集、その他、講座、教室、催し、スポーツです。子育てと健康、トコホト、市内で開催されたイベントなどを紹介します。観光まちづくり、5月の相談、図書館だより、みんなのコーナーをお届けいたします。それでは、今月の表紙は、4月1日火曜日、空港島と市街地間を無料で結ぶシャトルバス、常滑シャトルの出発式が行われました。令和7年度から毎日運行を施行します。では本文始めます。
常滑春祭り2025。春の祭りが始まりました。5月上旬まで市内各地で出し祭りや祭礼が行われます。すでに終わったところを紹介します。それぞれの地区で写真が掲載されています。大谷地区3月29日土曜日、30日日曜日。なお、常滑観光ナビ常滑春祭り2025の情報が QR コードで掲載されています。刈谷地区3月16日日曜日。広目地区3月30日日曜日。堺地区3月29日土曜日、30日日曜日。えのきど地区4月5日土曜日、6日日曜日。石瀬地区4月6日日曜日。小菅谷地区4月5日土曜日、6日日曜日。宮山地区4月6日日曜日。田谷地区4月5日土曜日、6日日曜日。トコタンのピックアップ、今月の市政ニュースをお届けします。ニュース1、会長、来庁受付時間が変わります。5月1日木曜日から9時から16時30分に変わります。なお、職員の勤務時間は8時30分から17時15分です。対象業務、窓口業務、申請や手続きなど、外線電話、会長時間以外は電話ガイダンスと宿日直による対応です。市民窓口課で行っている毎週水曜日の証明発行業務の時間延長とマイナンバーカードの臨時窓口は4月30日水曜日で終了します。対象施設、市役所、本庁舎、保健センター、子ども図書室は10時から17時30分。市役所、本庁舎の出入り口、2階出入り口、9時から16時30分。1階出入り口、8時から18時。時間外出入り口、24時間。9時になるまで本庁舎2、3階には入ることができません。詳細は QR コードが掲載されています。Q&A 質問、どうして会長、来庁受付時間を変更するの？回答、会長時間の変更により生み出された時間で、事前業務の見直しなどを行い、行政サービスの質の向上を図ります。合わせて職員の時間外勤務の削減による働きやすい職場を目指します。現在の状況は、 日本全体で働き手不足が深刻で、少子化の影響で今後はますます厳しくなると予想されます。市役所も例外ではなく、職員の確保に苦戦しています。家内で情報共有などをする時間が取れない現状があります。市職員の業務は窓口業務だけではなく、受付後のシステム入力などの事務処理もあります。現在の市役所の開庁時間は職員の勤務時間と同じであるため、閉庁間際に手続きを受けた場合、必然的に時間外勤務が発生してしまいます。対応できる職員が少ないため、待ち時間が増えたり、別の日に改めて来庁してもらう必要が出てきてしまいます。市職員の働き方改革を行い、就職者として選ばれる職場にならないと職員が確保できず、行政サービスの低下につながってしまいます。質問、会長、来庁受付時間を変更すると不便になるのでは。回答、次のことに取り組み、今までよりも便利な市役所を目指します。市役所に来庁しなくても手続きや申請ができるよう、行かない窓口の拡充を進めます。事前に予約をしてもらうことで、待ち時間なく手続きや申請を行える待たない窓口を導入します。住民票の写しなど一部の証明書はコンビニで6時30分から23時までの間に取得できます。家内で情報共有する時間を設け、いつでも対応ができる体制を作っていきます。少ない職員数でも効率的に業務を行えるように、業務自体を見直します。集中して事務処理をする時間を設け、時間外勤務を減らしていきます。こうすることによって、行政サービスの質を向上させ、今までよりも便利な市役所を目指します。会長、来庁受付時間を短くしても、職員の勤務時間は今までと変わらず、会長時間以降も業務を行っています。ご理解とご協力をお願いします。問い合わせ、会長時間の変更について、企画課、電話476111、ファックス354567、延長窓口の終了について、市民窓口課、電話476102、ファックス344607。
ニュース2、生活応援クーポンの取扱店舗を募集しています。物価上昇の影響を緩和するためのクーポンを発行し、6月下旬に配布します。現在、クーポンが使用できる店舗を募集しています。店舗申請フォームと市ホームページの QR コードが載っています。クーポンについて、種類1、共通券500円、2、中小店舗券500円、対象、令和7年4月1日時点で市内に住所を有する人。配布額、1人1000円は1、1枚、2、1枚。なお、18歳以下は1人2000円で1、2枚、2、2枚。配布方法、世帯主宛に6月下旬に順次発送します。使用期間、7月1日火曜日から12月31日水曜日。取扱店舗の登録について、登録条件、市内に常設店舗を有すること。なお、詳細は市ホームページを確認してください。申請方法、いずれかの方法で申請してください。専用のオンライン申請フォーム、常滑商工会議所に申請書を持参または E メールで提出。申請期間、4月1日火曜日から5月30日金曜日。なお、5月7日水曜日までに申請した店舗は、 クーポン発送時に同封するパンフレットに掲載されます。問い合わせ商工会議所、電話 34-3200、 email copon@toko.or.jp。 ニュース3、春の一斉清掃、公共施設を美しく保つためにご協力ください。日時5月11日日曜日7時から15時、なお少雨欠航です。搬入時は係員の指示に従ってください。搬入できるものは草、木、土砂です。それぞれ区別し所定の位置に搬入してください。ヘドロ、土砂は土のう袋に入れてください。草、木は余分な土を落としてから搬入してください。木は長さ1メートル程度、太さを直径15センチ未満にしてください。雨天時の実施については区長及び町内長などに問い合わせてください。 QR コードがついています。問い合わせ土木課、電話 47-6120、ファックス 35-5642。 ニュース4、軽自動車税、自動車税の納期限は6月2日月曜日です。1、軽自動車税、令和7年度、納税通知書を5月上旬に送付しますので納付してください。なお、継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になったため、納税証明書は送付しません。軽自動車税の QR コードがついています。2、自動車税、令和7年度、納税通知書を4月30日水曜日に送付しますので、納付してください。検挙などにより、納税通知書が届かないときは、管轄の県税事務所に連絡してください。自動車税種別割の QR コードが載っています。なお、4月1日時点の所有者に課税されます。パソコンやスマートフォンを利用した納付もできます。地方税支払いの QR コードが載っています。問い合わせ1、税務課、電話 47-6104、ファックス 35-6944、 2、知多県税事務所、課税第2課、電話 89-8176。 ニュース5、災害時の避難所の開設基準をお知らせします。災害時、開設レベルに応じて順次開設します。開設レベル、開設基準目安、施設名をお知らせします。自主避難施設、警報・津波注意報のいずれかが発表され、または地震震度4が発生し、自主的な避難者が見込まれるとき、常滑市民交流センター。開設レベル1、風水害の発生が予想され、自主的な避難者が見込まれるとき、政界公民館、市体育館。なお、7月から令和8年9月延長になる場合もありますまで、大規模改修工事のため使用できません。期間中は常滑中学校を大改修施設として開設します。常滑市民交流センター、南陵公民館以上はペット受け入れ可能です。常滑東小学校体育館。開設レベル2、風水害が発生しまたは発生する恐れがあり、避難情報、高齢者等避難、避難指示、緊急安全確保を発令したとき、地域で震度5弱以上を観測する地震が発生したとき、伊勢・三河湾に津波警報、大津波警報が発表されたとき、三輪小学校体育館、政界中学校体育館、 鬼崎南小学校体育館、丸山保育園、西浦北小学校体育館、小菅谷小学校体育館。解説レベルその他、状況に応じて必要な施設を解説します。その他公共施設、民間の施設、詳細は QR コードが載っています。問い合わせ、防災危機管理課、電話 47-6107、 ファックス 35-4567。 ニュース6、市公式防災アプリおよびデジタルハザードマップ。市公式防災アプリ常滑防災、同ホーム線や防災情報の確認、避難場所検索、ハザードマップの表示など、災害時に役立つ情報を一つにまとめた防災アプリです。災害に備え、ぜひダウンロードしてください。デジタルハザードマップ、パソコン、スマートフォンを利用して危険箇所や避難所、避難場所などの位置を任意の縮尺で表示でき、パソコンからは印刷することもできます。災害に備えて自宅周辺や学校、職場、通学、通勤路の危険箇所を確認しましょう。防災アプリとハザードマップの QR コードが載っています。問い合わせ、防災危機管理課、電話 47-6107、 ファックス 35-4567。 ニュース7、ふるさと納税返礼品出品事業者募集。掲載料や手数料なし、全国に商品を PR できます。ふるさと納税制度の返礼品となる市の特産品や市内で提供されるサービスを募集しています。ぜひ検討してください。出品をおすすめする3つのポイント。 1. 送料は市が全額負担、事業者様の負担はありません。 2. 個数制限や期間限定など条件付き出品 OK。 3. 返礼品の発送は梱包するだけ、ヤマト運輸株式会社が伝票を作成して集荷します。なお、返礼品は総務省が指定する地場産品に該当するものに限ります。詳細は QR コードが載っています。問い合わせ、魅力創造室、電話 47-6119、 ファックス 34-9784。 ニュース8、8020達成者を募集します。8020は80歳以上で20本以上の歯を保つことを目指す歯と口の健康づくり運動です。県歯科医師会、市歯科医師会と市から表彰します。対象、市内に在住の昭和21年3月31日以前に生まれた人で20本以上歯が残っている人、なお過去に表彰を受けた人は除きます。申し込み期限5月31日土曜日。申し込み問い合わせ、市内20歯科医院。なお、申請のために歯科検診無料を受ける必要がありますので、直接歯科医院へ問い合わせてください。なお、診療所はホームページを確認してください。詳細は QR コードが載っています。問い合わせ、健康推進課、電話 34-7000、 ファックス 34-9470。 ニュース9、国保特定健診、後期高齢者健診を実施します。受診票は対象者に送付します。この検診は糖尿病など気づかないうちに進行する生活習慣病を早期に発見できる検診です。普段医療機関にかかっていない人は年に一度は検診を受けてください。かかっている人も主治医の先生と相談してできるだけ受診してください。場所と期間をお知らせします。 1、市内23医療機関。5月16日金曜日から10月31日金曜日。2、知多半島臨空病院。常滑市民病院が名称変更しました。5月16日金曜日から令和8年1月30日金曜日。対象、市国民健康保険加入者のうち40歳から74歳の人、後期高齢者医療加入者、料金無料です。特定健診と後期高齢者健診の QR コードが載っています。問い合わせ、健康推進課、電話 34-7000、ファックス 34-9470、ニュース10、麻疹風疹混合 MR ワクチンの接種期間延長のお知らせ。対象、期間内に接種を受けられなかったいずれかの人。第1期、令和4年4月2日から令和5年4月1日生まれの人。第2期、平成30年4月2日から平成31年4月1日生まれの人。第5期、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性で、令和7年3月31日までに抗体検査を実施した結果、風疹の抗体が不十分な人。延長期限、令和9年3月31日まで。詳細は QR コードが載っています。問い合わせ、健康推進課、電話 34-7000、ファックス 34-9470。 ニュース11、おたふく風邪任意予防接種費用の一部を助成します。接種前にかかりつけ医に相談し、効果や副反応などを十分理解した上で受けるようにしてください。対象と期間をお知らせします。1、1歳以上2歳未満の人、2歳の誕生日前日まで。2、平成31年4月2日から令和2年4月1日生まれの人、令和8年3月末まで。3、令和5年4月2日から令和6年4月1日生まれの人、3歳の誕生日前日まで。4、平成30年4月2日から平成31年4月1日生まれの人、令和8年3月末まで。助成額は2000円です。なお、実施医療機関へ事前に予約が必要です。詳細は QR コードが載っています。問い合わせ、健康推進課、電話 34-7000、ファックス 34-9470。
ニュース12、町内会に加入しましょう。町内会は同じ地域に住む人々が日頃から交流を深めるとともに、地域を住みやすい場所にすることを目指して自主的に活動している住民組織です。市内には約550の町内会があり、多くの世帯が加入しています。町内会の活動、地域の安全のための活動、防犯灯の設置・維持管理などの犯罪防止活動、交通安全の推進活動、災害に強いまちづくり、自主防災組織結成や防災訓練実施などの防火・防災活動、身近な情報をいち早く提供、市の広報誌の配布、市や町内会の情報の回覧、きれいで快適な街づくり、町や公園などの清掃、ごみ集積所の管理、楽しいイベントの開催、祭りなど伝統行事の保存・育成、盆踊りなどの開催、 社会福祉活動への協力、各種募金の取りまとめ。加入するには地域の町内会長に申し出てください。町内会長がわからない場合は市民協働課に問い合わせてください。災害の備えとして、発生が懸念されている南海トラフ地震のような大規模災害の場合には、市や防災関係組織だけでは十分に対応できないと言われており、人々の救出や避難を行い、災害の被害を軽減するためには隣近所など地域の人々による助け合いが非常に大切です。まちづくりは地域住民が主役です。町内会に加入し、近所の人々との触れ合いの中で住みやすいまちづくりを目指しましょう。問い合わせ、市民協働課、電話 47-6108、 ファックス 35-3939。 ニュース13、日赤社史社協会員赤い羽協同募金に協力を。町内長が各世帯に伺います。日本赤十字事業、地震や豪雨などの大規模自然災害に見舞われた被災地での救護活動や救急法などの講習会を実施するなどの事業を展開しています。金額一世帯500円。社会福祉協議会の活動支援、高齢者や障害者、生活困窮世帯に対して安心して日常生活が快適に過ごせるよう支援を行っています。金額一世帯300円。赤い羽協同募金、地域福祉の推進を図るため、社会福祉事業、厚生保護事業、その他社会福祉を目的とする事業を経営する人に配分します。金額一世帯200円以上。問い合わせ、市社会福祉協議会、電話 43-0660、 ファックス 43-0838。 ニュース14、熱狂打楽フェス in 知多半島、日時6月8日日曜日14時から13時30分会場。場所、市民文化会館ホール。内容、山田純平さん率いる熱狂打楽、知多半島で活躍する太鼓集団の和太鼓フェスティバルです。総勢100人の熱き鼓動をどうぞご期待ください。料金、一般3000円、中学生以下2000円、全席自由席。申し込み方法、窓口、電話、会館オンラインで申し込み。 QR コードが載っています。問い合わせ、市民文化会館、電話 35-3111。 暮らしのお知らせ、案内、募集、その他、講座、教室、催し、スポーツ、教育委員会委員の就任、4月1日付で土方宗博さんが教育委員会委員に再任しました。教育委員会の教育長及び委員構成、教育長土方宗博、教育長職務代理者安井由紀子、委員藤田幸恵、久田隆弘、梶田浩二。問い合わせ、学校教育課、電話 47-6129、 ファックス 34-7745。 未来への道、クリーン作戦2025春、 QR コードが載っています。 みんなで作ったモニュメントを一緒に制作した仲間とともにきれいにしましょう。日時、5月10日土曜日、9時から10時。場所、旧市役所駐車場。問い合わせ、常滑未来へネットワーク、二宮。電話、47-6108。ファックス、35-3939。観光戦略課、電話、47-6116。ファックス、34-9784。草取りの道具などを持参してください。とことこ日本語クラブに参加しませんか？在住外国人向けに対話を通じて生活に必要な日本語を学習する日本語教室、とことこ日本語クラブを開催しています。日本語を勉強したい人がいましたら、ぜひ紹介してください。また、学習をサポートしてくださるボランティアも募集中です。興味のある人は問い合わせてください。インスタグラムのフォローもお願いします。QR コードが載っています。日時、土曜クラス、19時から20時30分。日曜クラス、14時から15時30分。場所、中央公民館。料金無料。問い合わせ市民共同課。電話 47-6108。 ファックス 35-3939。 E メール kyodo@citykoname.lg.jp 通訳ガイド勉強会。常滑を訪れる海外の人たちに常滑の魅力を伝える通訳ガイド勉強会を開催します。日時、5月31日、6月28日、7月26日、8月30日、9月27日、土曜日全5回、13時30分から15時30分。場所、市内各所、現場実習、商工会議所会議室、座学。定員15人。料金1回500円。前回参加2000円。国際交流会会員は無料。入場料などが別途必要です。申し込みはこちら。QR コードが載っています。問い合わせ、常滑国際交流協会。電話ファックス 34-4797。 E メール tia@japan-net.ne.jp 常滑市民交流センター利用案内。QR コードが載っています。より便利に利用できるよう、電話・来所予約に加え、5月1日木曜日から貸し館の仮予約がオンラインで可能になります。オンラインシステムの導入に伴い、利用時間が2時間から予約可能になるとともに、利用料金も合わせて変更します。なお、4月までに本申し込みされた料金の支払いは今まで通りの金額とします。詳細は市社会福祉協議会ホームページ貸し館オンライン予約から確認してください。問い合わせ市社会福祉協議会電話 43-0660 ファックス 43-0838。 特別支援学校体験入学。知的な発達に遅れのあるお子さん、小中高等部。日程、小学部説明会、令和8年1月28日水曜日。小学部体験入学、6月5日木曜日、6日金曜日。中学部説明会、5月13日火曜日。高等部説明会、12月3日水曜日。場所、半田特別支援学校。電話 27-7061、 ファックス 27-7640。 手足の不自由なお子さん、小学部。日程、6月10日火曜、9月12日金曜。場所、ひいらぎ特別支援学校。電話 26-7131、 ファックス 26-7122。 病気で療養しているお子さん、小中高等部。日程、7月8日火曜日、10月9日木曜日。場所、大部特別支援学校。電話 0562-48-5311、 ファックス 0562-44-0662。 目が不自由なお子さん、要小中高等部。日程、随時実施。場所、名古屋盲学校。電話 052-711-0009、 ファックス 052-723-6813。 耳の不自由なお子さん、中高等部。日程、中学部説明会、6月4日水曜日。高等部説明会、6月11日水曜日。高等部体験入学、7月22日火曜日。場所、名古屋ろう学校。電話 052-762-6846、 ファックス 052-753-2247。 耳の不自由なお子さん、要小学部。日程、幼稚部見学会、6月11日水曜日。小学部見学会、6月5日木曜日。場所、千種ろう学校東浦校舎。電話056282-3123、ファックス 056282-3100。 申し込み問い合わせは直接体験入学先の学校へお願いします。体験入学日以外にも随時相談を行っていますので、気軽に連絡してください。早期教育相談。県教育委員会では、乳幼児期から令和8年度に新1年生になるお子さんと保護者を対象とした早期教育相談を実施します。子育てで気になることやお子さんの就学についてなど、気軽に相談してください。相談は予約制で無料で行います。日時、8月6日水曜日、7日木曜日、9時30分から16時30分。場所、半田市福祉文化会館。申し込み期限、6月18日水曜日。問い合わせ、 学校教育課、電話 47-6129、 ファックス 34-7745。 認知症カフェ、 QR コードが載っています。カフェ常滑屋、5月20日火曜日、14時から15時30分。場所、常滑屋。問い合わせ、常滑屋。電話、ファックス、35-0470。鬼カフェ、5月28日水曜日、13時30分から15時。場所、常滑市民交流センター。問い合わせ、北部高齢者相談支援センター。電話 43-0662、ファックス 43-0839。トコカフェ、5月21日水曜日、10時30分から12時。場所、イオンモール常滑フードコート。問い合わせ、中部高齢者相談支援センター。電話 84-0270、 ファックス 84-0271。 南カフェ、5月6日振り替休日、10時30分から12時。場所、知多学園法人本部。問い合わせ、南部高齢者相談支援センター。電話 34-7128、 ファックス 34-7070。 なお、カフェ常滑屋、南カフェは飲み物代が必要です。